SFM on the air, all around Kakiyama. 市役所からこんにちは。続いてのコーナーです。来月は児童防止虐待月間ということで、この時間は子どもたちの願いとはということでお話を伺いたいと思います。この時間お越しいただいているのは飛騨子ども家庭支援センターパステルの中澤康さんと羽根英子さんです。お二人よろしくお願いします。
お願いします。
来月11月3日土曜日祝日、飛騨世界生活文化センター飛騨芸術堂では、子どもたちの願いとは地域が支える社会的養育というシンポジウムが開かれるということです。まずこのシンポジウムを企画されたきっかけについて教えてください。
はい。飛騨子ども家庭支援センターパステルはおととし平成28年に開設をされました。今年で3年目を迎えております。
はい。
開設の時にはこちらの番組でも紹介を実はしていただきました。ありがとうございました。これまでお世話になった方々への感謝の思いを込めて、これまでのパステルの活動を通して、関係する皆さんから、そして子どもたち、そしてその家族の方々から教えていただいたことを何らかの形で地域の皆さんにお返ししたいという、そういった思いがまずあります。
はい、はい。
それから、内容についてはサブタイトルにもありますように、地域が支える社会的養育ということをテーマにしました。
はい。
さまざまな事情で困難を抱えて見えるご家庭、そして一時的に家族と離れて過ごすことになった子どもたちがこの地域にもいます。こういった子どもたちを社会の責任としてサポートして養育をしていくこと、それを社会的養育というふうに言います。
なるほど。
はい。家庭を離れた子どもたちは施設あるいは里親さんの家庭で生活をしていくことになりますけれども、そういった状況にならないための、その前の家庭への支援ということも社会的養育ということに含まれます。
はい。
平成28年には児童福祉法が大きく改正をされまして、社会的養育のあり方もこれから大きく変わろうとしています。
はい。児童福祉法が改正されたということですけれども、どういった内容なんでしょうか。
はい。一番大きな改正点は、子どもがこれまでは大人から保護される存在であったものが、子ども本人が権利の主体であるというふうに考えられる、そういったことになったことです。
私たち大人と一緒で、子ども一人一人も、はい、権利を持った一人の人間というふうに、
はい、
ちょっと定義が変わってますね。
そうですね。
はい。はい。
この考え方の基本になっていますのは、1989年に国連で採択をされました子どもの権利条約というものがあります。
はい。
大人が子どもたちについて考えるとき、子どもの権利をまず守る、そういった視点を持つことが定められています。さまざまな条文がありますけれども、特に大切なところは子どもの意見表明権というものがあります。
はい。
子どもが自分のことについてきちんと意見が言えること、そしてその意見を大人が大切に考えていくこと、それが今回のシンポジウムのテーマにもなっています。
なるほど。それでは、シンポジウムの詳しい内容についてお伺いしていきますけれども、この日は第1部の講演と第2部のパネルディスカッションの2部構成となっていますね。
はい。それではまず第1部の講演についてお話をします。
はい。
講演のタイトルは、温かく育み守られていく家庭支援とはというふうに、タイトルをつけさせていただきました。
はい。
講師にお迎えをするのは、福岡市にあります SOS 子どもの村ジャパンの松崎よし子先生です。
はい。
松崎先生は臨床心理士さんでもあります。子ども家庭支援センター SOS 子どもの村のセンター長、そして広島国際大学では臨床心理学の先生も務められています。
はい。
はい。それから第2部ですけれども、こちらは地元高山で、子どもたちやその家族にさまざまな立場で関わってくださっている方々、パステルとしても大変お世話になっている方々をお迎えして、飛騨の社会的養育を考えるということをテーマにディスカッションをしていただきます。
はい。
はい。パネリストさんには精神科医の四つ辻隆先生、飛騨子ども相談センターからは、谷倉課長さん、そして高山市からは子育て支援課の平野課長さん、それに児童養護施設夕日が丘の前の施設長である平田道恵さん、そして 元三日里親さんでもありますけれども、現在地元商店街で活躍中の小杉アクトの代表下畑智子さん、以上5名の方をお迎えをいたします。
はい、
はい、それから最後にコメンテーターとして飛騨産業の岡田三蔵社長さんにもお話を伺う予定にしております。
はい、
はい、
県外からも先生をお招きして、そして飛騨地域でも皆さんの意見を交わされるということなんですけれども、
はい、
SOS 子どもの村、というのがありましたが、どういったところなんでしょうか。
はい、SOS 子どもの村ジャパンは、家族と暮らせない子どもとそのご家族のために世界135の国と地域で活動する NGO の一つです。
はい、
日本では2010年に福岡に初めて設立されました。すべての子どもがぬくもりのある家庭で過ごすことを目的としています。この SOS 子どもの村には家庭に代わる5つの里親家庭があり、育親さんと呼ばれる里親さんが各家庭5人ほどの子どもたちを養育されています。
はい、
その同じ敷地内にはあ、同じ敷地内のセンターハウスには医師や臨床心理士、ソーシャルワーカーなどの専門職が配置されていて、子どもたちの心のケアなどチームでの支援体制が整っているところです。
はい、
この SOS 子どもの村を立ち上げられたのは、子どもが大好きで小児科医になられた坂本雅子先生という方です。診察室の中でどんなお薬よりもお母さんの手当てが大切だと感じて見えたこと、また福岡市の助役を得て児童相談所の名誉館長を務められた時に、家族と離れなければいけない子どもたちを目の当たりにされたことをきっかけに、地域や行政の方々、地元企業、医師会の協力を得て里親推進を形にしていかれました。
はい、
福岡市には受け皿となる施設が少なかったということもありました。
なるほど。
はい、また2013年にはパステルのような子ども家庭支援センターも開設されて、地域の子どもたちやご家族が孤立しないよう、ご家族が離れなくてもいいよう、子どもの権利を尊重した質の高い支援プログラムも取り入れて先進的な活動をされています。今回講師に来ていただく松崎よし子先生は、この坂本先生とともにこの SOS 子どもの村を立ち上げられたメンバーのお一人で、子ども家庭支援センターのセンター長でもあります。
はい、
この講演を通して SOS 子どもの村が大切にされてきた思いを皆さんに聞いていただきたいと思っています。
ありがとうございます。そしてこのシンポジウムのタイトルに子どもたちの願いというのが付けられていますけれども、この、タイトル、どんな思いを込められて付けられたんでしょうか。
はい、パステルでは子どもたちの願いを聞かせていただくことがあります。その願いは大人が思うところではなく、こんな風に思っていたんだとハッとさせられることがよくあります。
はい、
子どもたちはご家族がいろんな事情で安定しない時というのは、自分のことよりもご家族が笑顔になることをみんな望んでいます。
なるほど。
この願いをご家族にお伝えさせていただくと、涙を流される方がほとんどです。そして子どもたちはその願いが叶った時に、ようやく自分の願いを言葉にしてくれるようになります。
はい、
その育ちの中でいろんな思いをしてきた子どもたちを見守らせていただくために、私たち大人がこの願いに気づかせていただくこととの思いで、このタイトルとさせていただきました。
はい、児童福祉法の改正で、子どもの権利を優先して考えるということもありましたが、私たちがなかなか子どもの思いを聞こうとしないだけで、子どもたちはしっかりと思いを持っていて、それが自分よりも周りを優先した願いでもあるということなんですね。ありがとうございます。それではですね、このシンポジウムについてのお問い合わせ先をお願いします。
はい、お問い合わせ先は飛騨子ども家庭支援センターパステル、電話番号は 37-1061 です。
はい、繰り返します。はい、お問い合わせは飛騨子ども家庭支援センターパステル、電話番号は 0577-37-1061 37-1061 番です。 それでは最後にもう一度このシンポジウムのご案内をお願いします。
はい、11月3日土曜日文化の日です。午後1時から4時半、会場は千島町の飛騨世界生活文化センター飛騨芸術堂です。入場は無料でお申し込みも必要ありません。このシンポジウムを通してこれからの未来を担う子どもたちについて皆さんに考えていただくきっかけになればいいなというふうに思っております。ぜひご来場をお待ちしております。
ありがとうございます。この時間は11月3日土曜日祝日に飛騨世界生活文化センターで行われるシンポジウム、子どもたちの願いとは地域が支える社会的養育について、飛騨子ども家庭支援センターパステルの中澤康さん、羽根英子さんをお招きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。